瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。さて皆さん、9月9日は何の日かご存知ですか？9月9日は救急の日なんですよ。そして毎年9月9日を含む1週間が救急医療週間とされています。今日はこの救急の日、さらに救急医療週間について瀬戸市消防本部武田夏樹さんにお話をお伺いします。武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですが、救急の日と救急医療週間というのはどのようなものなのか教えてください。
はい、9月9日は救急の日として昭和57年に制定されました。救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆さんに正しい理解と認識を深めていただいて、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月6日日曜日から9月12日土曜日までの1週間が救急医療週間となっています。瀬戸市消防本部におきましても、救急の日および救急医療週間に合わせて事業を計画実施しています。
なるほど、9月9日救急の日、もちろん語呂合わせからですね。
そうですね
、はい、これ音で覚えておいたら毎年分かりやすいですからね、
はい
はい、救急の日、そして救急の日を含む1週間が救急医療週間である、ぜひ皆さん覚えておいてください。さてそれではですね、消防本部が行う事業について教えてください。
はい、ホームページやラジオ、広報瀬戸など広報活動の実施をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰を行っています。今年は平成24年度から救命講習を継続的に受講していただいている瀬戸朝日看護専門学校さんを表彰します。また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いするとともに、消防車による広報活動も実施します。
はい、ありがとうございます。消防本部が行う事業ということで、じゃあ我々市民としてはポスターを見かけたり、消防車の広報活動が行われているのを目にしたりという機会も増えてきそうですね。
そうですね。
さあそんな様々な事業があるということなんですが、応急手当とかって救命講習会で学ぶことができるんですよね？
そう、普段だったらそうだったんですけど、
はい、
昨今の新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、
はい、
現在のところは9月末までの講習は中止となってしまっています。
なるほど、うん、
開催できる状況になりましたら、また広報瀬戸やホームページ等でお知らせしますので、その際はぜひ受講していただきたいです。
そうですよね、応急手当の救命講習とかってどうしても人と近寄るイメージですよね。
そうなんですよね。同じ資機材も使えますし、近い距離でやりますし、たくさんの方が集まるので密になりやすいですよね。
ということで、現状だと9月末までの講習が中止になっていると、
はい、
はあ、いうことなので、じゃあまたね、実施できるようになったらぜひ実施に参加したいなと思う方多いと思うんですが、できるようになったらぜひチェックしたいなということで、最新情報をねチェックしていただきたいと思います。さて私たちが応急手当身につけておくことはでもやっぱり重要ですよね。
そうですね、私たち消防職員が通報があってから現場に到着するまでは 6.7 分ぐらいかかるんです。
あ、結構かかるんですね。
そうですね、だいぶ、うん、瀬戸市はだいぶ早い方なんですけど、
はい、
ただその間心臓が停止してしまった人に対して何もしなければ、その方が元通りの生活に戻ることはとても難しくなってしまうんです、
うんうん、
救命の第一走者である市民の方々が日頃から心臓マッサージやAED の使用方法などを身につけておくと、いざという時に誰かの人生を救う可能性が高くなります。救急現場に居合わせたら まず速やかに119番に通報して救急車を要請してください。そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが、病人やけが人の命を救う重要なポイントとなります。
はい、倒れている人を見かけたら、まずためらわないで一歩踏み出して行動するということが大切なんですよね。
そうですね。
はい、AED の使用方法、私も以前ですね、講習を受けたことがあるんですが、はい、音声で AED 自体から解説も流してくれるので、
はい、
あ、すごく安心だなって思った覚えがあります。
そうですね、初めて使う方でも使えるように、耳を澄ませばちゃんと使用方法を言ってくれるので、 AED が、
そうそう、はい、音声で案内してくれるっていうのはあれ安心ですよね。
そうですね、
はい、ただやっぱりやったことがないと不安になるので。
そうですよ ね、 ね、
なんで応急手当講習が受けられるようになったら、やったことがないぞという方はぜひチェックをしていただきたいと思います。はい、さあ続いてなんですが、瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
はい、現在瀬戸市では本所に2台、東分所、南分所、公立統制病院内に各1台の救急車を配備しています。合計5台の救急車ですね。そしてこの救急車には気管挿管、静脈瘤確保、アドネラリンという薬やブドウ糖の投与等、さまざまな処置が可能な救急救命士が同乗して出動しています。また瀬戸市では通常の救急要請に対して迅速な救急活動をするために、救急車1台に隊員4名で出動しています。さらに119番通報時に確認する傷病者の症状から重症であると判断、または重症と予想されるときは、救急車とともに消防車も出動して救急隊と連携した活動をしています。
へえ、そうなんですね。
はい、
1台に救急隊員の方4名って多い気がするんですが、これって普通なんですか？
そうですね、他市の場合だと3名での出動がスタンダードなところが多いですね。
あ、なるほど。じゃあ瀬戸市ではかなり人員を余裕を持って配置していただいているということで。
そうですね、
安心ですね。
はい、安心です。
ね、救急車に、ね、乗るようなことに事故とかに合わないのが一番ですが、
はい、
有事の際にも安心できる瀬戸市と言えそうです。
はい、
さてところで、毎日のように救急車のサイレン耳にするんですが、救急出場件数、瀬戸市内について教えてください。
はい、昨年令和元年中の救急出動件数は5655件でした。1日に平均すると約16件の救急出動件数となります。しかし元年中の5655件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではなくて、中にはタクシー代わりに救急車を利用する人からの要請や、救急車で病院に行くと早く見てもらえるんじゃないかなというような理由で要請する方も見えまして、このような状況が続きますと、本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できない状況が発生してしまう恐れがあります。
はい、急な病気とか怪我の時、急いで病院に行った方がいいのか、これ判断するのってなかなか難しいですよね。
そうですね、そんな時は総務省消防庁が提供を開始したキュースケというアプリを利用してみてください。
はい、キュースケ、どういったアプリですか？
キュースケは簡単な設問を選択することによって、住民の方が症状の緊急度を素早く判断でき、救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容になっています。アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからできます。またアプリだけでなく、インターネット版のキュースケもありますので、ぜひ利用してください。総務省消防庁のホームページへは、瀬戸市のホームページにリンクが貼ってあります。
救急車は適正利用をお願いします。最後に簡単に一言お願いします。
はい、救急車の数には限りがあります。ぜひとも救急車の適正な利用に努めていただきたいと思っております。万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は瀬戸市消防本部武田さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。